ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、滝口ゆりなです。3月3日月曜日のお昼、皆さんいかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。 ESG とは E Environment 環境、 S Social 社会、 G Governance 企業統治、この3つの頭文字を取って略語で、企業が持続的な成長を目指すために必要とされている課題です。本日のメニュー紹介です。最初のコーナーはサステナワーク。毎週週替わりでサステナビリティに関する情報をさまざまな角度からお届けします。今日はアスエネファウンダー&代表取締役 CEO 西和田光平さん、脱炭素 ESG 領域のクライメートテックとして国内ナンバーワンのアスエネの事業概要やここからのビジョンについて伺います。そしてもう一つのコーナーはピックアップ ESG。ここでは ESG に積極的な企業の取り組みをご紹介します。今日はステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんにお話を伺います。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は金融経済教育のブランド JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーワで検索して会員登録しよう。
サステナワーク。
最初のコーナーはサステナワーク。週替わりでサステナビリティに関する情報を様々な角度からお届けいたします。今日はアスエネファウンダー&代表取締役 CEO 西和田光平さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、アスエネは2019年ですね、西和田さんが創業した気候テックのスタートアップということで、CO2 排出量の見える化、削減、報告クラウドサービスアスエネや、サプライチェーン調達の ESG 評価クラウドサービス、アスエネ ESG を中心に、脱炭素関連のサービスをワンストップで提供しています。で、2023年には SBI ホールディングスとともにカーボンクレジット、排出権取引所カーボン EX を立ち上げました。で、ソニーやニデックといったそうそうたる企業がアスエネのサービスを導入しているということなんですが、で、お話詳しく伺っていきたいと思います。で、CO2 排出量見える化削減報告クラウドサービス、アスエネについてですね、まず、改めて詳しく伺いますでしょうか。
はい。我々のビジネスモデルは主にその CO2 排出量の見える化のクラウドサービスを提供しておりまして、これは企業のお客様が、まあ、自社でどのような活動をして、どれだけ CO2 排出量を出しているのかというのを、クラウドで、まあ、データを入れるとですね、CO2 排出量に換算をして計算をすると。まあ、通常の Excel で過去やられた方々もいるんですが、特にそのスコープ3と呼ばれるサプライチェーンの、要は取引先のお客様の CO2 排出量で見える化しないといけないというふうに今なってきているので、それを Excel でやるっていうとものすごく手間と工数がかかってしまうので、まあそれをクラウドでより簡単に自動化しながら、工数を削減してやりましょうというような、ビジネスモデルになります。
はい。
で、加えてそのクラウドサービスを提供するだけだとですね、そもそもじゃあ CO2 排出量って、まあどうやって計算するのってわからないお客様も非常に多いので、はい、まあ、そこのコンサルティングも一緒に こうセットにしてお客様に提供して、で年間のサブスクリプションの形で料金をいただくというようなビジネスモデルを提供しております。
はい、この、まあ、ESG にまつわるところですごく多角的に展開されていらっしゃると思うんですが、 ESG クラウド評価サービスであったり GX ESG の動画学習サービスも提供されていらっしゃると、はい、また GX ESG の人材に特化した転職サービスであったり、もうサステナビリティのメディアの運営まで手掛けてらっしゃるということなんですけれども、これ創業からわずか5年余りですかね。一気にここまで展開して成長してこられたっていうところの、まあ、要因について、まあ、どういったところを考えてやってこられたかという部分、ぜひお伺いできますか？
ありがとうございます。最初から我々はその脱炭素のマルチプロダクトを仕掛けるというような戦略で、仕掛け始めたので、
はい、
最初からこう複数の事業の構想があって、それをこう順番にやっているというのがまず一つ目で、
はい、
で、その中で、まあ、なぜそれをじゃあこの5年間で早いタイミングでやってるかというと、まあ、全ては我々のメインのプロダクトの CO2 排出量見える化のプロダクトで、勝つというか、まあ、そのサービスをお客様に付加価値を与える中で、それを強化するために、いろんな、じゃあ ESG も、要は CO2 排出量だけじゃなくて、やっぱ ESG も管理したいとか、サプライチェーンの ESG データの、収集のニーズがあるというので、それも始めたり、で、お客様は別に見える化したいだけではなくて、そこから削減とか、CO2 排出量をこうカーボンクレジットで、オフセットするみたいなところも必要になってくるので、うん、まあ、そうするとじゃあオフセットニーズもすごいあるから、はい、じゃあカーボンクレジットを取引するカーボンインデックスを立ち上げようとか、で、それをやった後に今度は第三者検証をしないといけないっていうので、じゃあ第三者検証サービスを我々の別会社のアセンデベリタスと、これは M&A をして、提供しているんですけど、まあそういうサービスを提供したり、それこそ、まあ教育の、人の教育をしたいっていうので、はい、e-learningのニーズがあったりだとか、そもそも人が足りないとか、人がせっかく学んだ人が、移動とかでいなくなっちゃうから、
はい、
こう、まあ、人材が足りない。
うん、
まあ、そういったすべては、我々のお客様のニーズに応えるために、こう、マルチプロダクトで展開をしているというところになります。う
ん、はい。現在、脱炭素 ESG 領域の、まあ、クライメートテックとして国内ナンバーワンの実績持たれているということですが、
はい、
海外展開もされてらっしゃるんですよね。
はい。我々、最速で1兆円とか、こう、グローバルナンバーになるというところを今、社内外で掲げていますので、
はい、
そこになるためには、やっぱり早い段階でグローバル攻めていかないと、そもそも1兆円規模になれない。なぜならやっぱ、例えば日本で1兆円企業って、まあ、どういうところかって、だいたい200社弱ぐらいいるんですけど、ほとんどの会社は、30% から 50% 以上ぐらいの海外売上比率が海外から来ていたりですね。まあ、海外というのはまあ避けては通れない。これからまあ日本のマーケットが徐々にこう小さくなっていくっていう中で、まあ、それをまあ早めに仕掛けて、まあ、トライアンドエラー含めて学びをこう蓄積して仕掛けているというのはまず一つそうですね、考えているところですね。
はい。ここで西和田さんご自身のことについてもお伺いしてみたいんですが、西和田さん中高時代アメリカで過ごされたということですね。で、
はい、
慶応義塾大学卒業後、三井物産で国内海外の再生可能エネルギーの新規事業投資であったり M&A 担当されたということで、でブラジルの赴任中に、分散型電源企業に出向されたり、まあ、海外での M&A にも幅広く携わられたということなんですが、どうなんでしょう、この環境の分野、サステナビリティ、ESG の分野で起業しようって思われたのってどういったところだったのかなと、まあ、当時そのマネタイズまだまだ難しいとされていたような領域だったんじゃないかなと思うんですが。
はい。まあ、一番のきっかけは私が、まあ、三井物産時代にやっぱり海外を多くやっていて、
はい、
まあ、海外と日本にすごいギャップを感じたっていうところが、まあ、一つ大きな企業の背景になります。は
い、どういったギャップだったんですか？
はい。僕自身、まあ、海外の事業もやってましたし、途中ブラジルに駐在をして、ブラジルの、まあ、省エネとか再エネをやっている会社に出向したんですけど、まあ、実はその、ブラジルでもメキシコでもアメリカでもそうなんですけど、今って世界で一番安い、発電所の電源は何かっていうと、もう太陽光なんですよね。で、それはもう10年前から一緒で、
はい、
私が当時駐在した2015年とか16年時代から、やっぱりもう太陽光は最も安い時代になってきていて、
はい、
なので、 先ほどちょっとマネタイズが難しいっていう言葉も出たかもしれないですが、もう海外ではめちゃくちゃマネタイズがされてたわけですよね。されていて、なぜ太陽光が伸びるかっていうと、もちろん CO2 が削減できるというのも一つあるんですが、加えて、最も安い電源だから、まあ、企業としても買いたいし、そこに投資をしたい。で、投資をするとちゃんと利益が出ると。ような、好循環が、生まれていたので、まあ、それなのに日本だとですね、大体10倍ぐらいの値段がしていたりだとか、なんでこんなに海外と日本でこの領域に差があるんだろうっていうふうに、まあ当時、まあ課題意識を持って、で、まあ蓋を開けてみるとですね、まあいろんなちょっと負の構造があったりだとか、まあいろんな要因で脱炭素がまだまだ進んでない背景があったので、まあそれを、まあ僕自身がこう起業して、まあ事業をこうマルチプロダクトでこう仕掛けることで、まあ課題を解決しながら、この産業自体を、まあ日本で大きくして、まあさらにアジアとかグローバルで、まあ勝てる産業になるんじゃないかなと思って、まあ立ち上げた。
はい。そしてですね、まあ、資金調達の部分についてもお伺いしたいんですが、昨年の6月大型資金調達してニュースになってますが、累計で101億円調達されているということで、三井住友銀行であったり、村田製作所などですね、もう名だたる上場企業やベンチャーキャピタル出資しているという状況ですが、この、まあ、資金調達、どうしてね、可能になったかというところ、どうご覧になってますか？
はい。いくつか、まあ、複合的な、要因があると思ってるんですけど、まず一つは、こういった大企業がなぜ出資いただいているかというと、はい、一番は、まず彼ら自身に課題が大きいからですね、この脱炭素に対する問題意識とか、課題だとか、それをやっぱり大企業として解かないといけないと。いうような危機感が、やっぱり彼らにはあって、で、それを自社、ではもちろんやっているし、これからもやるんだけど、なかなか自社だけだと難しいことがある。特に、スコープ3のそのサプライチェーンの可視化とか、そこのサプライチェーンを巻き込んだ形での CO2 削減っていうのは、やっぱり自社一社だと彼らも厳しいというところで、まあ我々のような、まあ、データプロバイダーと組むことで、まあそこをこう、まあデータで可視化をしながら、まあどこでどういう課題が、こうサプライチェーンであるかっていうのが分かるので、それをじゃあ違う削減ソリューションで、こう CO2 を下げていくということを、まあ一緒にやりたいという、まあ投資家の方々が非常に多かったっていうのがまず一つですね。はい、で、それ以外にはもちろん我々当たり前ですけど、営利企業でちゃんとその収益を出すというところをしっかりやっているので、はい、まあ通常のいわゆる B2B のソフトウェアだと、すごい成長軌道が高いとですね、T2D3 っていう言葉があって、はい、これは前年対比でトリプル、トリプル、ダブル、ダブルという形で、そうですね。3倍、3倍でこう、その後2倍、2倍でこう、増加していくというような成長軌道。例えば、日本のスタートアップだとスマート HR さんとか、はい、はい、そういう軌道で成長しているんですけど、我々は今それよりも、高い成長率で、まあ、成長ができている。なので、やっぱりその高い成長率と、まあ、収益性。まあ、この二つをしっかり評価いただけたというところになります。
はい。なるほど。ありがとうございます。さあ、そして最後、お伺いしていきたいのが、今後、アスエネ企業としてどう発展させていくかという部分なんですが、アスエネは世界を本気で変えられるというステートメントのもと、次世代により良い世界をというところをミッションに掲げて、日本初で世界でも戦えるプロダクトを作って挑戦されているということなんですが、今後、アスエネどんな企業に発展させたいかというところと、また、西和田さんご自身のありたい姿についても教えてください。
はい。前半でも少し申し上げましたが、我々今掲げている目標としては、まあ、最速でまず1兆円企業になる。で、次にグローバルナンバーワン。まあ、両方をちょっと同時に達成できるというふうに思っていて、これをそうですね、時間軸も含めて、もう我々の社内ではこう発表してですね、明確に決めているんですけど、まあ、遅くても10年以内には、実現ができるような形で、より具体的にですね、解像度高く、まあ、どういう事業をどれぐらいの規模であって、で、ここまで行くと、まあ、1兆円企業になるというようなロードマップも我々は描けているので、
はい、
まあ、そこに向けて、チーム一丸となって、まあ、チャレンジをしていくと。ような集団としてやっています、
はい、はい。
で、特に日本初でグローバルで勝っているスタートアップっていうのは、まあ、非常に少なくてですね、特に IT 系だとみんななかなかうまくいかないとか、過去チャレンジしたけど失敗しているようなスタートアップも多いですし、
はい、
はい。ただなんかだいぶ時代がですね、少しずつ変わってきていて、まあ VC 側もそれを許容し始めたりだとか、グローバルに我々のビジネスモデルだと、例えば海外の同じビジネスモデルをやってる会社と比べても、ほとんど差がないんですよね。うん、 例えばこれがもう5年10年遅れてしまってると、まあグローバルナンバーやろうとしてももう全然勝てないよね。
差がないっていうのは進捗の
差があ、そうですね。これは、プロダクトの差もないですし、うん、顧客数の差もないですし、資金調達の金額とか、その人員数で言っても、うん、世界ナンバーのところと、うちはほとんど今変わらなくてですね、今 SNS で言うと日本でナンバーワン、アジアでナンバーワン、グローバルで今ナンバー3ぐらいの立ち位置にいるので、なかなかこういうプロダクトってないんですよね。そのナンバーワンの会社も、じゃあ設立したのいつかっていうと、2020年とか、我々2019年に設立してるんで、うん、ほとんど変わらないというか、設立年月日で言ったら我々のが早いぐらいなんですよね。はい。はい、なので、まあ非常に世界で勝てるチャンスがある、僕は産業だと思っているし、このビジネスモデルでは勝てるというふうに考えています
。はい。最後、その西和田さんご自身のありたい姿、いかがでしょうか？
そうですね。ありたい姿は、はい、まあ、それこそ、ソニーの森田さんのようにですね、やっぱり創業社長として、やっぱグローバルで勝ちに行くっていうところが一つ、僕自身が目指している、理想像であり、ベンチマークというか、やっぱりソニーって日本ではもちろんですけど、やっぱグローバルでも一度こうナンバーワンを取ったり、アメリカで上場もされてとか、まあ、森田さんも、海外展開を始めて3年後ぐらいに、アメリカの方に移住して、やっぱそこでもう勝つんだと。いうところで、まあ、当時日本人が全然舐められてたりだとか、活躍できなかったところを、まあ、アメリカでしっかりネットワークを作って、そこでアメリカ人、いいアメリカ人を採用して、まあ、アメリカの組織を作っていった。まあ、そういったところには、非常に私自身も感銘を受けているので、まあ、ソニーがこう成長した奇跡と同じようにですね、まあ、青年も、やっぱりグローバルで勝つというところが、まあ、非常に重要かなと思っているので、うん、まあ、そういった経営者になっていきたいなと思っています。
はい。ありがとうございます。さあ今日は脱炭素 ESG 領域のクライメートテックとして国内ナンバーワンのアッセーネの事業概要やここからのビジョンについてお話を伺いました。西和田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
Institute of Global Business。
ラジオ日経第一の毎週木曜日お昼12時からはグロビズことグローバルビジネス総合研究所。
パーソナリティの日本能力協会総合研究所菊池健二です。ゲストの皆様と共に世界のビジネストレンドや経済動向を掘り下げ、グローバルな視点からビジネス情報をたっぷりとお届けしていきます。
ポッドキャストで過去のアーカイブもお聞きいただけます。あなたのビジネス感度にさらなる磨きをかけるグロビズ、ぜひお楽しみに。
日本経済新聞編集委員の鈴木亮です。
進行の栗林さみです。
虎ノ門トレンド経済研究所。
この番組ではまさにトレンドを作る存在であるアイドルや今話題のタレントとともに最新の流行を取り上げて研究しながら経済の流れについても学んでいきます。
ラジオ日経第一で毎週木曜夜6時から放送中。ぜひお聞きください。
ピックアップ ESG。
ここからのコーナーはピックアップ ESG。ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日はステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんにお越しいただきました。清水さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。さて、ステムセル研究所は1999年の設立以来、民間再対決バンクのパイオニアとして、周産期組織由来の幹細胞の補完事業、また再生医療分野での研究開発に取り組んでこられたということですね。で、出産時のみに採取できる貴重な再対決であったり、再対を長期で凍結保管されて、赤ちゃん本人やそのご家族の未来の健康に役立てるサービスということですが、国内シェアの 99% を誇っていらっしゃるということで、今日いろいろなお話を伺っていきたいと思います。まず、この再対、そして再対決というのがどういうものなのか、そしてどんなことに活用できるものなのか、ぜひ教えてください。
再対決、再対ともにおっしゃっていただいた通り、生まれた時出産のその瞬間にしか採取できない貴重な細胞なんですね。
はい。
お共にですね、再生量に有用と言われている貴重な細胞がたくさん含まれておりまして、これは液体窒素マイナス200度ぐらいになるんですけれども、それで長期間を保管することによって、まあ、将来の病気のリスクに備えると、そういったお仕事をさせていただいているんですね。で、再体はですね、肝葉系細胞というですね、傷、損傷を治癒したりとか、炎症を抑えたりとか、はい、神経を再生させたりするような細胞がたくさん入っています 。
はい。
一方、再対血の方は、まあ、その名の通り血液ですので、造血幹細胞っていう血液を作ったり、神経をこう 順調に流れるようにしたりとか、そういったこう機能が細胞が、違う細胞が入っているんですね。
はい。
で、それぞれ保管しておくことによって、より幅広い将来の治療の選択肢を得ることができるというのが我々のサービスの特徴なんです。
それを保管しておけば、その赤ちゃん本人が大きくなった時に何か病気あった時にそれを活用して治癒できる。
そうですね。特に再対決は研究が進んでいるのは、脳性麻痺や、まあ、ASD 自閉症スペクトラム障害っていう、こういったものに対して効果が発揮できるということが分かってきています。
はい。
なかなかこういった病態っていうのは、いわゆるこう、ケミカルな薬がない、治療法がないものなので、だ細胞で再生できるっていうのはすごく有意義なことなんです。
なるほど。その再対決であったり再対というのは、具体的にどのような形で採取するんでしょうか？
はい。お母さんがご出産されるときに、赤ちゃんをへその緒から切り離した後に、再対の中に含まれている血液を採血します。それが再対血ですね。
はい。
その後にそのへその部分。こちらをカットして、きれいにさせていただいて、我々のラボで処理するって、そういうふうな流れになります。したがって、赤ちゃんもお母さんも侵襲性、いわゆる影響を受けずにですね、全く安全に、採取できるっていうのが一つの特徴なんです。
はい。それはじゃあ採取しなければ、それまではもう活用されないっていうものだったってこと
ですね。そうです。おっしゃる通りです。まだその血液の再対血、再対の中に貴重な細胞があるっていうのが分かってない時代。っていうのは、そのまま、まあ、医療廃棄物として処理されているっていうことですので、そういう意味では、これまで捨ててたものを有効に活用できる時代になってきているというふうに言えると思います。
なるほど。はい。そして、これ、活用の仕方なんですが、特にその脳性麻痺であったり、自閉症、スペクトラム障害の方に活用して治療に使うことができるということなんですが、これ、具体的にどういったイメージを持てばよろしいんでしょうか？
ともにですね、神経の、脳の神経の障害というか、まあ、一つのプロブレムであるというふうに捉えられてまして、
はい、
例えば脳性麻痺に関しては、ご出産の時に少し問題があって、まあ、脳に影響、ダメージが出てしまうと。これが脳性麻痺の、スタートと言われてるんですけれども、はい、こちらに対してその幹細胞を投与することで、神経の伝達を回復させるんですね。したがって脳の、機能を回復させることによって、麻痺を改善する。こういったことがもう、はい、すでに分かってきてるんですね。
はい。
同じく、自閉症スペクトラム障害に関しましても、脳のある細胞の過剰な炎症が一つの理由だというふうに考えられてまして、幹細胞のその炎症を抑制する効果とか、傷を治すような効果がありますので、それによって脳の炎症を抑えることによって ASD、自閉症を改善する症状が良くなるということが分かってきています。
この再対決や再対は、その本人以外も活用することっていうのはできるんですか？
はい。特に再対決はですね、今、ご兄弟の間で投与するというプログラムも実際に進んでいます。すでにアメリカのデューク大学では、それを用いた兄弟間の臨床研究、フェーズ2まで進んでますので、かなり効果が見られるという発表がされています。また、再体なんですけれども、
はい、
で組織、その後ですので、培養するとたくさん細胞が増えてくるんです。その細胞が増えるときに分泌する、聞かれたことあるかもわかりますが、サイトカインとかエクソソームっていう物質が出てくるんですが、はい、それをご家族で投与していただく。ご家族っていうのはもうおじいちゃんおばあちゃんも大丈夫だと。ファミリーで使っていただくプランっていうのも提供させていただいてます。
なるほど。そしてですね、国内の出生数に関しては、まあ、今最低を更新し続けていて、少子化加速しているというところかと思いますが、そうですね、一方で再対決の保管数は増えているということなんですね。
はい、
で1999年9月に最初の再対決を保管してから、はい、現在、これどれくらいの数の再対決を保管してらっしゃるんでしょうか？
再対決はですね、累計で8万検体以上という数を保管させていただいてます。
はい。
これまあ日本ではもう、ほぼ 100% に近いシェアだというふうに、はい、考えていただいていいと思うんですね。
この8万という数に関してはどうご覧になってますか、
ね、はい。ただ当初、設立当初はまだ再生医療ってあまり普及されてなく、まあ、iPS 細胞の、ノーベル賞取ったのもっと後の話ですので、まだ認知度が高くなく、最初やはりあまり保管される方も多くなかったんですね。まあ、それはやはりこう、iPS 細胞もしっかり、再生量って有用なんだっていうことが分かるようになってきて、特に近年ですね、ますます知名度が高まって保管される方が増えてる。そういう状況だと思います。
なるほど。そして、売上利益に関して2桁の増収増益続いているというところですが、この再対決バンクの料金プランって具体的にどういったものになるんでしょうか？
最新のプランではですね、10年保管、20年保管っていう年数は選べるんですけれど、
はい、
それぞれ一つの細胞、再対決もしくは再対を保管していただくプランで月々2980円と ういう、はい、10年間の料金でですね、そういったプランがあります。はい、もう一つ、予算対決両方して保管していただくプランだと3980円。ということで、まあ、1000円ぐらいしか差がないので、はい、どちらかっていうと、両方保管される方の方が多いイメージですね。
はい、さあ、そして実際にこちらを契約したい方っていうのは、契約希望の方、どういうアクションをすればいいんでしょうか？
参加さんでパンフレットも置いてたりとかですね、ハーウェイ学級ってクラスとか、はい、そういうところで我々情報提供させていただいたりもするんですが、もう基本的にはもうインターネットで我々検索していただいて、お問い合わせ、資料請求をまずしていただくということになるんですね。で、資料請求をしていただくと、我々の専任の担当者から詳しい、採決のやり方であったりとか、先生に、提出する書類であったりとか、そういったものをご説明させていただくっていう流れになります。
そして、昨年の11月ですね、シンガポールに地域統括会社を設立されて、ASEAN 地域での事業展開も始められたということですね。これ、海外では再対決バンクというのはどういった捉え方されてるんでしょう？結構普及してるんでしょうか？
そうですね。特に、まあ、アメリカからスタートしてる仕事なんですけれども、アジアにもだいぶ普及してきてまして、シンガポールはですね、出生の数は少ないんですけれども、だいたい 20% ぐらいの方が保管するっていう時代になってきています。
はい。日本だとどれぐらいのパーセンテージですか？
日本はまだまだ 2% 程度ですので、まあそういう意味では、まあ ASEAN の保管率ぐらいには将来的には行くんじゃないかなというふうに考えています。
なるほど。そして、コーポレートスローガンなんですが、新しい命に新しい医療の選択肢をというものを掲げてらっしゃいますね。で、ミッションは授かった希望を託されている。そして行動規範に関しては真摯に柔軟に風通しよくとのことなんですが、これそれぞれどういった思いが込められているんでしょうか？
はい。やはり一生に一回しか取れないって本当に貴重なもので、もう何か事故があっては絶対取り返しがつかないっていうものになります。はい、そういう意味では、安全にとかですね、丁寧にとか、そういった気持ちを込めて、そういったスローガンにさせていただいてます。またまあ、一生に一回しか取れないものなので、しっかり保管していただきたいっていう思いで、そういったスローガンに、はい、なっています。
はい。そして行動規範に関していかがでしょうか？
はい、まさにそうなんですけど、やっぱり風通しが良くないとなんか言いにくかったりとかですね、まあ忖度したりとかすると、やっぱりその保管の安全とか処理することに対してもやはりこう曖昧になってしまうところがありますので、そこはもう完全にもうクリアというかクリーンにしていこうっていうのが、まあ、我々の目指しているところです。
はい、ありがとうございます。さあ、今回はステムセル研究所の事業概要を中心にお話を伺いました。次回 ESG の取り組みについて具体的にお話を伺っていこうと思います。清水さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。日経電子版、はじめの1ヶ月無料。就活には、日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には、経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン、はじめの1ヶ月無料。ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 あっという間のエンディングです。今日の前半はアスエネファウンダー&代表取締役 CEO 西和田光平さんに脱炭素 ESG 領域のクライメートテックとして国内ナンバーワンのアスエネの事業概要やここからのビジョンについてお話を伺いました。そして後半ではステムセル研究所代表取締役社長清水貴文さんにステムセル研究所の事業概要を中心に伺いました。今日の放送は皆さんの投資の参考になりましたでしょうか？ここまで滝口ゆりながお伝えいたしました。皆さんどうもありがとうございました。